おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日の話は
新年1回目ということで、皆さん明けましておめでとうございます。はい、あの年末にですね、鏡餅のお話をしましたけれども、このお正月もたくさんいろんな食べ方でお餅を食べましたので、今日はですねお餅の話をしたいと思います。
お願いします。
お餅ですけど、通常はですね、もち米を蒸して、それで突き潰して成形したものを言うんですけれども、実はそのお餅っていうのはもち米だけではなくって泡とかですね、その他の餅もですねお餅として扱われています。いろんなお餅があって、各地の郷土料理とかお土産にもなってるというふうに思うんですけれども、お餅ですけどもですね、文献なんかで調べてみますとね、正倉院文書っていうのがあるんですけども、そこにですね豆餅とか、小豆餅とかですね、入餅とかいったお餅の名前が記されてるんですね。ですから、奈良時代には今のような形のお餅っていうのが かなり普及していて、もっぱら貴族の方々がお菓子として用いられてみたようです。一般には今でもそうですけど、お餅はお正月とか節句とかですね、子供の誕生を祝ってとか結婚の時とかですね、またあと家の新築なんかをね、祝ってお餅っていうのを使われたり配られたり、するわけですけれども、実はこれ以外にもですね、法事なんかでもお餅っていうね、富山だったらおけそくっていうのがですね、よく皆さんご存知のことだというふうに思います。お餅にはですね何かこう神秘的な力が宿っていると、そんなふうに信じられているから、お餅がおめでたい時とか法事の時なんかにも使われているというふうに言うんですけども、ところでご存知だと思いますけどね、生こ餅っていうのをね、ご存知ですかね。
初めて聞きました。
そうですか。簡単に言いますと、のし餅のようなもので、富山県ではですね、それを切ってスライスしてあるようなお餅っていうのはたくさん売っています。私のところでもですね、こう生こ餅っていうのを作るんですけどね、私のところではね、これ生こ餅と呼ばずに猫っていうふうに呼んでるんですけど、
そうなんですね。
北陸とかですね、富山県中心にですね、細長く平べったい生こ餅ですね、このことをとぼとかとぼ餅っていうふうに呼んでいます。で京都ではですね、のしとかのし餅っていうふうに呼んでいるわけですけれども、私のふるさとでは猫って言ってまして、なんかその猫が寝そぼってるような形に見えるっていうことで、猫というふうに呼んでるんですけれども、各地に生こ餅っていうのがあって、お正月にですね切って食べたりするわけですけれども、で私のところではですね、最近お餅つかなくなりましたけど、かつては人薄めっていうのはちょっとこう練習ですね、練習兼ねてちょっと様子見をいうことで、ただ神様とかですね仏壇には備えるわけですけれども、蓋薄めから本気で餅をつき始めるわけですね。でお鏡を作ったりとか丸餅小餅を作ったりします。で蓋薄め3薄めは大体そんな感じですね。で4薄めぐらいになってくるともう疲れてくるんですね。疲れてくると餅つきのね気合も失せていきましてですね、ちょっとこうなんかお米が残ったような餅になるんですね。でだんだん疲れてくるので、もう猫にしようっていう形で、だいたい4薄めぐらいからですね、要は家の人たちの疲れ具合によってどのタイミングでこの猫餅を作るか、生こ餅を作るかっていうことになるんです、皆さんのところではいかがだと思いますけれどもね。で私ですね、全国各地のお雑煮なんかを調べてるっていうのはよくいろんなところで申し上げてて、でおかげでいろんなお雑煮の情報をもらうんですけれども、お雑煮を調べてましたらね、学生からうちの家では餅を食べないとか餅をつかないっていううちもあるんですよ。で一体どういうことって聞いたら、どうもね昔から私の家では餅を食べませんと。でなぜですかって聞いたら、なんか例えばね、昔戦国時代に逃げてきた日がね、12月31日で忙しくって餅をつくことができなかったとかですね、いろんな理由、実は日本人みんながお餅を食べてるって思ってるんですけど、家々でいろんなしきたりとかルールっていうのがあることが分かってきました。餅が極めて一般的だっていうふうに多くの日本人は思ってるんですけれども、それぞれの家でお餅に対する感覚もどうも違うっていうことが分かりました。
そうなんですね。皆さんのお宅ではお餅どのように召し上がっていらっしゃるでしょうか。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。